はい、失礼いたしました。それでは、使徒の働きを今週もご一緒に読んでまいりたいと思います。18章の後半を今読みました。前回は2週間前になりますから少し、復習をしてから見ていきたいと思いますが、18章の前半ではコリントに着いたパウロが、あのパウロでさえも度重なる迫害、さまざまな試練の中で弱さや不安、恐れを抱き、弱く恐れおののいていたということでした。しかしそんな、コリントで出会ったアキラとプリスキラという、天幕作り職人仲間、同業者でもあり、しかも福音のために迫害試練を受けていた2人と出会い、そしてまたコリントに後から到着したシラスとテモテに託されたピリピ教会からの献金を受け取り、パウロはその背後において祈り支えている教会があることを知り、そしてまた最後はイエス様ご自身が幻を通して恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるのだから、という励ましを受けて、パウルはその伝道旅行を続けることになるわけなんです。先ほど賛美リードの中で泉さんがね、4月になり新学期が始まったということで、この大人の礼拝にも初めて参加してくださった方、またね、桜ちゃんのように小学、サンデースクールからこの礼拝に参加してくれる方もいらっしゃいますので、今日は少し復習を兼ねて、もう一度この使徒の働き、今私たちは18章を読んでますけど、なぜ今ここにパウロはいるのか、復習をしておきたいと思いました。この使徒の働きはもう皆さんご存知のように、あのルカの福音書を書いたルカが書いた書物です。ということは、実はルカの福音書も使徒の働きも一つの、書物であり、その前半がルカの福音書であり、後半が使徒の働きであるということです。前半のルカの福音書にはイエス・キリストの誕生の物語から十字架にかかり3日目に復活されたところまでが書かれてあります。そして使徒の働き後編は、復活されたイエス様が弟子たちの前に40日間現れ、そして天に昇られた後から弟子たちがどのようにイエス・キリストから教えられた福音を世界へと伝えていったのか、その歩みの過程が記されているので使徒の働きと、この使徒とは特に十二弟子をはじめイエス・キリストと本当に近い存在であった弟子たちの中でも限られた人のことを使徒と言いますが、そんな弟子たちの働きによってこのイエス・キリストの福音が、今日は日本にこのように届いているわけですけれども、どのように最初世界へと届けられていったのか、そのことが書かれている書であります。そしてこの使徒の働きを読むときに、ただ弟子たちの功績が書かれているだけではなくて、大切なのがその中にあって聖霊という存在がどのように働いておられるのか、その役割かと思うんです。聖霊とは何か、礼拝の後に父イエス・キリスト、神、聖霊の交わりが共にありますようにと毎週祈っていますが、聖書には父子聖霊と三位一体の神と、私たちは、その神を信じており、その一人の神であられるということです。そしてこの聖霊はイエス様が十字架にかけられ復活し天に昇られる時に、あなた方に助け主を送りますと、イエス様の代わりに与えられるということが約束されており、約束されていたのが聖霊です。 まあ、自分たちが主と従っていたイエス・キリストが、突然十字架につけられ、処刑されてしまうわけです。しかもお墓に葬られたと思ったら3日目によみがえり自分たちの前に現れるわけです。弟子たちはあまりの展開状況についていくことができず混乱していました。そして何もわからず小さくなっていた120名程度の集団だったんです。しかし違うな。しかし、五旬節の日、ペンテコストの日に聖霊が下り、その小さくなっていた弟子たちが変えられ、大胆にイエス・キリストの教え、福音を語るようになる、なるわけです。そしてその結果、エルサレムでイエス・キリストを信じる人の集まり、教会が始まるわけです。そしてそこから福音がいろいろな人へと伝えられていくわけですけれども、その伝えられている様子を私たちはいくつかのステージに分けて読んでいます。覚えているでしょうか。ステージは最初は1章から7章までのエルサレムにおいて、まずはどのように教会が誕生し福音が語られていったのかを、読みました。しかし聖霊が下り大胆に福音を語り始めるわけですが、そのことを心よく思わないユダヤ人指導者たち、ユダヤ教の指導者たちと弟子たちは衝突するようになり、挙句の果てに教会に厳しい迫害が起こります。まあ、ユダヤ教の指導者から福音を語るなと追い詰められるわけです。そしてその迫害がエルサレムに起こったことでクリスチャンたちがエルサレムにいられなくなり、その外へと散らされて行きますが、その散らされたことによって新たな、ステージへと移りました。それがユダヤ、サマリアの全土、エルサレムの外の地域へと福音が広がっていくわけです。それが第2ステージの8章から12章でした。まあ、迫害により周りの地域に散らされていったクリスチャンたちがそこでも口を閉ざすことなく大胆に福音を語り、教会が広がっていきます。そしてこの第二ステージで特に大事であった出来事は何か覚えていますでしょうか。それはクリスチャン、教会を迫害し散らしている張本人であったサウロ、まあ、今のパウロとパウロがキリストと出会い、迫害していたものが今度は迫害していたキリストを伝える伝道者へ変えられたという出来事がありました。そしてもう一つ大切な出来事は、これまで異邦人という存在はユダヤ人から避けられていたのですが、異邦人に対しても福音を伝える扉、門戸が開かれ、異邦人に対する伝道が始まったのがこの第2ステージです。特にこの百人隊長のコルネリウスと、またパウロの見た幻のお話が第2ステージにはありましたが、ここからまた新たな広がりを見せるのが第2ステージ。そしてこの2つの特徴的な出来事、パウロの改心と異邦人への伝道の扉が開かれたことによって始まるのが第3ステージです。まあ、現在読んでる18章を含む13章から20章の出来事で、まあ、この第3ステージの中心の出来事はパウロの伝道旅行です。 シリアの北にある町アンティオキアに誕生した異邦人の集まる教会からパウロとバルナマが伝道旅行に派遣され、第1回目の旅行がスタートしました。そしてその旅行により、これまでとはまたさらに広い地域へと福音が伝えられていきます。そして第2回目の伝道旅行ではさらにその範囲が広がります。それはアジアだけではなく、今度はヨーロッパまでへと福音が届くわけです。しかしその広がる伝道旅行の中でパウロはいろいろな経験をするわけです。まあ、福音を伝えられ、その福音を信じ教会が建てられていく、様子も描かれていますが、見知らぬ土地へと踏み入れ、時に異教の神々、また異文化と対峙して、時にはそんな中迫害に遭い投獄されるという大変な目にも遭いました。そしてそんなパウロが今いるのがコリント、まあ、今読んでいる私たちの、場面へとつながってくるわけです。まあ、ちょっと長い復習になってしまいましたが、もう一度今私たちがいるところはどんな、過程で今ここに至っているのか振り返るためにお話しさせていただきましたが、これが使徒の働きです。そして先ほども言いましたが、この働きの出来事、数々の出来事の中で中心とも言えるのが聖霊の働きになるわけです。そして私たちはこの聖霊の働きをこれまで読む中で受け止めてきましたが、いくつかの傾向が見えてきたと思います。特にその聖霊の導きの中で特徴的だなと私が感じたことは、壁を乗り越える、壁を越えるという導きであったかと思うんです。その壁とは何か。一つは地理、文化、民族の壁を越えるということだったと思うんです。ステージごとに見てきましたが、エルサレムからユダヤ、サマリアの全土、そしてアジア、いや挙句の果てはヨーロッパまで地理的な国境土地を越えて福音が広がっていった導きがあるということ。そしてその広がる過程で地理的な壁ではなく、ユダヤ人だけではない異邦人、外国人に福音が伝えられた。まさに民族の壁が越えられた。まあ、エチオピアの宦官のお話であったり、コルネリウス、またその様々な土地で出会った人々、違う文化、言語、民族、宗教という壁を越えてキリストの福音が聖霊に導かれ伝えられてきました。そしてもう一つの壁はというと、私たちの 目に見える壁ではなく、むしろ心の中にある壁も乗り越えるという導きを聖霊が与えておられるということです。それは私たちの中にある固定観念であったり、気づかれてきた偏見や、またプライドなど、そのような壁を聖霊は打ち砕き、キリストの福音を届くようにクリスチャン教会を導かれてきたということなんです。そしてその心の中の壁、打ち砕かれる心の中の壁の中でも大きいものが、私たちの中にある恐れ、不安などといった壁ではないでしょうか。もともとは弟子たちは本当に恐れていた集団だったんです。ユダヤ人指導者、ユダヤ教の指導者から恐れ怯え、家の中に閉じこもっていた弟子たちが聖霊を受けることにより、大胆に外に出ていく者、福音を語る者へと変えられたということ。そして 数々起こる試練、迫害にあっても、その恐れに縮こまることなく、乗り越え、大胆に福音を語り継ぐ存在へとなっていったということなんです。教会を迫害し、クリスチャンを牢獄へと、投げ込んでいたパウロがイエス・キリストを信じたとき、そんな教会の敵であったパウロを信じ受け入れたバルナバ、そしてエルサレムの教会の姿、彼らも恐れやこれまでの固定観念、思い、そんな壁を乗り越えてパウロと共に歩むようになります。そしてまた異邦人に対する伝道の扉が開かれた時、これまではユダヤ人は異邦人を避けていたにもかかわらず、これまでの考えや習慣、そしてそれを打ち破ることによって起こる批判などを恐れずに、異邦人コルネリウスと食事をしたパウロがいました。ペテロがいました。そして激しい伝道旅行において、厳しいその伝道旅行において臆することなく大胆に福音を語ってきたパウロです。しかし実はそんなパウロの中にもまだまだ恐れ、心配、不安、弱さなどという壁があり、それにおいて恐れおののいていたパウロがいたということが18章の前半で読んだ場面であったわけです。しかし聖霊は、イエス・キリストの幻はそんなパウロに恐れないで語り続けなさいと、続けなさいと励まし、パウロは歩み続けるわけですが、そんなコリントでパウロのことを迫害するユダヤ人たちにより訴えられることになります。それはローマの地方総督ガリオにパウロが訴えられます。それが今日読んだ13節からの出来事になります。この人は立法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしていますと言った。パウロが口を開こうとするとガリオはユダヤ人に向かって言った。ユダヤ人の諸君、不正な行為や悪質な犯罪のことであれば私は当然あなた方の訴えを取り上げるが、言葉や名称やあなた方の立法に関する問題であれば自分たちで解決するがよい。私はそのような裁判官になりたくはない。わかるでしょうか。このガリオという総督はユダヤ人たちの訴えに対して、その当時はまだユダヤ教もキリストの教えもまだユダヤ教の一部であると思い込み、そんな同じ宗教内でのごたごたに私は付き合ってる暇はないと、そんなことのために私は裁判をしているのではないと彼らの訴えを退けるわけです。しかし実はこれは意外と重要な出来事で、ガリオはただのその町の権力者、指導者ではなく、ローマから発見されたその地方総督だったということなんです。そしてその地方総督とはどのような立場かというと、いくつかの地方に分かれ総督が支配していましたが、その地方で最も権力を持った人物です。その後福音がローマに届き、皇帝ネロという人物によりクリスチャンへの迫害がローマで公に始まるまで、実はこの総督ガリオが下した判決がそのローマの支配している諸地域によってある一つの前例となり、このパウロの伝道の働きが守られていったと言われているんです。まさに迫害や度重なる試練に怯え恐れていたパウロにとって、このガリオの下した判決は聖霊の導きと言っても過言ではないでしょう。 彼の恐れを乗り越える力、励まし、支えとなるような出来事がまさにここの、このコリントで起こったわけなんです。そして18節、パウロはしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアに向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。約1年半滞在したコリントに別れを告げ、船でアジアへと戻ります。もう一度海を渡り、こちらアジアの方に戻るわけですが、戻った先があのエペソの手紙のエペソという町に着きます。ただし今回エペソにはそれほど長く滞在していません。実を言いますと、今度第3回目の訪問、伝道旅行でエペソに長期滞在することになるわけですが、今回は短期間でした。そしてそのエペソからまた船に乗り、22節、カイサリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。もう一度エルサレムに行き、そしてこの伝道旅行の出発地点でありアンティオキアに戻り、そこで約4年にも及ぶ伝道旅行が終わるわけです。しかし読んでいて面白かったのが、その伝道旅行が終わったと思いきや、23節、パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後また出発し、ガラテアの地方のフィルギアを次々に巡って全ての弟子たちを力づけた。もう一度アンティオキアに戻ったら、それほど時間をかけず数ヶ月後にはまた伝道旅行3回目へと旅立ってしまうわけなんです。まだかもアンティオキアが通過点かのように、当たり前のことのごとくパウロは旅を継続していくわけなんです。きっと短く立ち寄ったエペソという町も含め、まだまだ福音を語り聖書を教え、人々をキリストと導き励まし、教会を立て強めていかなければならない、そんな町々がパウロの心の中にはたくさんあったことなのでしょう。そしてこのような立て続けに行われる伝道旅行の様子を読みながら、今日のメッセージのタイトルにもあるように、続く伝道旅行と書かせていただきましたが、聖霊の導きの一つとしてこの続けられるということもあるのかなと。イエス様もパウロに恐れないで語り続けなさいと、続けるということを励ましましたが、聖霊の導きは私たちを続けさせる力を与えてくださるものであるかなと思ったわけなんです。まあ、私たちは伝道旅行はしません。でも私たちにとって続けられるというものは何でしょうか。この日曜日の礼拝も毎週続けられるものです。まあ、サンデースクールもそうです。また月に一度の運営委員会、またアットグループの初集会、また来週はイースターですけども、毎年私たちはクリスマス、イースターをお祝いし続けます。教会の歩みもたくさんの続けられているものがあるわけです。まあ、私は牧師ですから、もしかしたら皆さんと少し違う視点で見ている部分もあるのかもしれませんが、この続けられるという中、私は毎年の総会で1年の歩みを振り返るたびに、まあ、よくここまで毎年毎年教会って続くんだなと感心させられることがあるわけなんです。まあ、ある意味私たちにとっては当たり前のことのように思えてしまうこともあるかもしれませんが、よく考えればこれは簡単なことではないと思うんです。 本当に続けられるということは奇跡に近いすごいことだと私は時に振り返りながら感じるわけです。そしてこの続けられる過程の中にはもちろん良い思い出もたくさんありますけれども、大変だと、辛い、忍耐しなければいけない、そんな経験も多々あるかと思います。そしてそんな中、私たちも時に落ち込み、心配し、恐れることもあるわけです。ですからこそ、聖霊に励まされ、勇気をもらい、あらゆる壁を乗り越えなければならないことがあります。まあ、他の人から見たらですよ、この教会の歩みも、ただ偶然の出来事のように見えるのかもしれませんが、でも私たちは信仰を持ち、神を信じ、イエス・キリストに従い、ここに集まる私たちは、まあ、不思議でもあり、驚くような出来事、ね、続けられる出来事の中には、やはり、聖霊というお方が、神が私たちと共に歩み、導いておられるんだということを感じずにはいられない、そんな出来事の連続なのではないでしょうか。もちろんパウロや弟子たちが経験したような使徒の働きで書かれているようなほどの体験ではないのかもしれませんけれども、でも私たちも同じように葛藤し悩み、時には恐れ弱くおののきながら、そして時にはそんな私たちを励まされ、そして開かないと思ったドアが開かれる、そんな経験をしながら、使徒の働きから始まった教会の歩みは今なお歩み続けているということなんです。パウロ自身がこのクリスチャンの歩み、それを競技として例えておりますけれども、ゴールを目指してあなた方は諦めることなく走り続けなさいと、続けるということを励ましておられるわけなんです。まあ、競技者だって大会の時には華やかな場面にあるかもしれません。でもその8割7割はトレーニング訓練という味気のない単調なルーティンを持ってその競技に備えるわけです。しかしそのような続けられる歩みの中にあって、競技者は栄冠を得ることができるわけです。私たちも続けられていくこの歩みの中に聖霊が導いておられるということを意識し、また信じ、私たちの目指すのはこの世にある栄誉、栄冠、成功、実績ではなく、神様から与えられる栄冠を得るために、私たちも教会として、また神を信じイエス・キリストに従うクリスチャンとして、これからも人の働きと同じように歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。